寺子屋たっちゃん。
はっけーい。
さあ10月も下旬というところまで来ましたよ。たっちゃん今日はどんなご機嫌でしょうか。
はい、おはようございます。
おはようございます。ま
あ、先週ね、その安全保障法案、関連保障法案の話をしてね、で少しまあ正直言うと内面イライラもあったのさ、こんなことでいいのっていうね。でまあ今日は反対にほっとしてね、嬉しかったなって思うことは実は、先月だなあったんで、それをお話しさせてもらって、放送で何回か話をしたんだけど、市立高校、静岡市立高校、市立高校ね、市立高校の定時制の生徒へ講演してくださいって、お話ししてくださいっていう依頼を川口先生という女性の先生から受けた。で、その川口先生はたまたまその寺子屋たっちゃんというこの番組を聞いてくださっていて、たっちゃんの話ってこれは人として面白いなってことを感じてくださったっていうことでね。でやっぱりその今インターネットで寺子屋たっちゃん弾けるもんだから、でそれを持ち込んでインターネットで聞いてくれて、授業の時にで、それでそのわずか10分の話を題材に生徒に語りかけてくださったり、その感想文書かしたり、そんなことをしてくださってる先生が、でその先生から依頼受けて、結果実現するようになったんだけどね。でそれで、まあ、要は教頭先生が窓口となって、まあ、手続きが進められて講演実施っていうことになった。そしたら、まあ、たまたま教頭先生も校長先生も静岡東高校っていう学校この後輩だったのね。2人ともね、すごいんだよね。そう、そしたら、まあ実は磯原の副校長やってる先生もそれに絡んで、先輩の話だからちゃんと聞けみたいな話をね言ってくださったっていう話があってね。でまあ一校の定時制って定時制で夜だから20数名、1年生から4年生まで4年間で19時に
4年生なんですね。
4年生なのね。やっぱり1日の授業数が少ないからね、やっぱり高等学校卒業の資格っていうことに関しては4年かかるじゃんね。で19時20分から20時40分までっていうことで、まあ要は話をしてくれっていうことだったのね。で後で、ね、教頭先生がおっしゃってたのは、正直この80分間っていうお話のね、それに生徒が持つかなっていう、ほらもう疲れてる、昼間働いてるという、
眠くなって
で、うん、まあどこのわけ、生徒からすればどっかのわけのわかんないおじさんが来てなんか話をするっていうとこだしねだからまあその辺も含めて聞けるかなっていう心配。普段の授業が45分授業なんだって。で休憩5分入れて1日4コマ4時間の授業をこなしていくって。でもやっぱり夜間の通う生徒にとってはそれは忍耐っていうことがね必要な部分も出てくるよね。疲れてる、夜の勉強毎日ってことはね。ところがね、講演蓋開けてみて僕がそこにびっくりしたのは、その教頭先生が心配してくださったこと、まあ後で教頭先生がそうだったっておっしゃったんだけど、僕はそのこと感じないで普通に喋り始めた。いやー、話が進むにつれて生徒はみんなもう目ばっちりだしさ、姿勢は正しくなってくるしさ、嬉しい。やっぱりね、こっちもそうなると身振り手振りの得意のパターンだよ。身振り手振り、大きな声ね、それから強弱、話の強弱、90分喋っちゃって
余分ですね。
余分に喋っちゃう。そうでもね、そったらでこれで終わりますって言ったらね、その間髪を入れずに、間髪だね、間に髪の毛入れない、間髪を入れずにキレッつ先生がね、そしたらみんなバッと立って、ありがとうございました。これはね、なあ、久しぶりに嬉しかったよね。それ正直定時制に通ってる生徒ね、やっぱり何か事情があったに違いない。ほら、引っ込み思案だとか。でもその生徒たちが、ありがとうございましたっていう大きな声でっていう、これはね、ほん本当に嬉しい。で俺90分喋ること何とも思わないね、自分は自分としては次から次喋ってるうちに話題がどんどんどんどん出てくるの。本当に関連してって話がどこまで広がるか分かんないぐらいに広がっちゃう。でもそれは生徒にとっては初の体験であっただろうし、そんな、でもそれをよく聞いてくださったって、聞いてくれた。だからまたそういう機会を 考えてくださったっていうね、まあ、川口先生を中心とした一言訂正の先生方で、まあ、その先生方へのバックアップっていう意味でその先生方のご苦労を少しでも俺感じて、その生徒たちにいい授業があるいはいい教育がっていう教え育む教え育てるんじゃなくて教え育むことができればと思ってね、一生懸命話したつもりなんだけどね、それがまあ結果としていい方向に行ったなって思うんだよね。いや本当にこれ嬉しかった。で後日感想文が届きました。やっぱ先生方にも感想文書いてくださいってお願いしたのね。やっぱりね、やっぱり先生方は先生方だね、視点が違うよね。その話をするということはどういうことだっていうような視点で、内容云々っていうよりもね、人に話を伝えるってことはどういうことだ、つまりどうしたら伝わるのかみたいな、見方を先生方書いてくださって、ああまた一つ勉強になったなって、こっちが話をしててね。だからやっぱ生徒たちはね、一行二行の感想文であったんだけども、嬉しいのは頑張るっていう、その意思表示、改めて頑張るっていうね、それを書いてくれたっていうのはものすごく嬉しくて、感謝感謝感謝感謝、シェシェシェシェシェシェシェシェだよ、ね。でね、その一言訂正の前に SMBC 日興証券っていうところのね、若手1年目2年目の職員、これは静岡日興証券に勤めてるんだけど、実際には本社採用の人たちでね、若手ね、で本社で採用されて静岡支店に回ってきたっていう感覚のね、その人たちやっぱり二十数名お話しさせていただいたのね。でここもね、今度は本当に優秀だね。その僕は話をするっていうことに対してね、そういう特に大人に対して話をするときにはね、センターピン外すなっていう話をしとくのね。センターピン外すなっていうのはどういうことかというと、ボーリングでやったときにストライク取るには一番ピン絶対外しちゃいけないよね。だからその話でも何をこの人言いたいのか、それをきちっとつかめないと、センターピン外れちゃうと話をした人の内容がわからない。だから俺思うんだけど、安倍さんの話はセンターピンどこだかわかんないからわかんないんだ。でまあそれは批判じゃないよ、それは批判じゃない、そういう話し方でしかないという。だからまあそうじゃなくて、やっぱりセンターピン外しちゃいけないなっていうことを言った。そうしたらね、その彼たちがちゃんとこう、それは今度感想文はもう、要はその担当者がきっちり集めてくださったっていうのもあったんだろうと思うんだけども、もうビシャーッとセンターピン掴んでるわけよ。この先生、まあ、僕が何を話したかったか、そして何を教えたかったか、何を参考にしてほしかった、それは何かって、僕が偉いっていう意味じゃなくて、人生の先輩としてね、人と接する、特に証券会社なんていうのはお客さんに対して商品売るわけでしょ。でそれはどこの証券会社も同じ証券売って内容のものを売ってるわけで、得意なものをここだけが売ってるわけじゃないよ今ね。銀行でさえ証券の仕事をするようになっちゃって、でそれでその話をした中でね、商品売らないで自分を買っていただけっていう話をした。それは僕はじいちゃんから教わってたことなんで、何度も何度もこの放送でもしたんだけど、でそれで目標と目的の違いってのもあるぞっていうね、そこら辺も話をさせてもらった。やっぱり彼ら優秀でしたね。ああ、やっぱりすごいね。その感想文が。やっぱり外してない。そしたら、後日支店長から、まあ、ちょっとお話があって、まあ、たまたまでしょうけど、その後、日本大きな契約を取ってきた職員がいました。それは話がしたからじゃないよ、もちろん。でも、それは後押しになったなっていうことは、勝手に思って嬉しかったんだけどさ。でまあ、いろんな生き方があったり、いろんな事情があったりするんだけどね。もう一回訂正の話に戻るけど、訂正の子供たちっていうのも、まあ大人もいるわけですよ。でその人たちね、みんなと同じ生活、みんなと同じ人生を歩んでないところが魅力だなっていうことを、もう一回自分たちで見つめ直せ。要は通常の昼間の高校行きました、通常の大学行きました、そして社会人となりました、ところが夜勉強するっていう環境を選んだ。それは自分で選んだのか、選ばざるを得なかったのか、それはどっちにしたって、でも普通の人と違う環境を選んで今自分が努力してる、それはね、人にない魅力なんですよ。金太郎飴じゃ面白くねえな、どこ切っても同じ顔が出てくるんじゃ。だからそうじゃなくて、それはやっぱり自分の力となるような、これから人生歩め、 歩んでほしいし、その一歩が今にあるんだよって俺すげえ思うんだよね。ハンディキャップ体のだよ、体のハンディキャップを持ってる人必ずしもそれがハンディキャップなのか、だから確かにハンディキャップかもしれないけど、それがすごい生きる情念になってる人だっていらっしゃるわけよ。で俺は自分が五体満足で生まれたから、五体満足で育ってきたから、だから偉そうなことを言えるような立場ではないんだけど、でもなんかこう人と違う環境を持ったっていうことはすごいことだなって。アスペルガーだって一つの特徴だと思うよ。あることに夢中になるんだもん。俺は夢中になれないことに夢中になるんだもん。ほらすごいよねっていうことを感じた。